はい、建築系ラジオです。今日は、私北川が、建築系ラジオスタッフの片田さんを、エスコートする形で、はい、この渋谷と新鮮の間にあります、まあ、主に丸山町でしたっけ、はい、ね、の、界隈をですね、ちょっと歴史からほどきつつ、で今のこう建築の様相とかですね、もしくは、まあ、あわよくばインテリアまで私は行きたいんですけれども、そういうところまでお話を進めていけたらいいかなと思って、今日は、現地調査ということも兼ねてやっていこうと思います。ちょっと歩きながら行きましょうかね。もともと、この辺りって、まあ、ラブホ街っていうふうによく言われますよね。で言われるんだけど、まあ、歴史を紐解いていくとね、すごく人々の怨念のこもった街っていうことが分かってきたんですよ、
はい、
で僕は、まあ、あのラブホとか出会いカフェとかいろいろパチンコ屋とか、まあ、回転寿司とかいろんなものを調べて、まあ、いわゆる雑多な建築いろいろ調べてはいるんですけど、そういう中ほどそういう建築がを見ていくほど、なんていうかな、人々のその当時の生活とか、やっぱりこう文化とか、まあ、民族的なものとか、そういったものがいっぱい見えてくるんですね。で、この辺りの建築っていうのは、実はまあ、あの歴史を紐解いていくと、その戦前から花街として、まあ、つまりこう男と女の出会う場というか、まあ、遊興施設というようなものがすごく多かったんですね。で、その、まあ、流れを組んで今あるのかっていうふうに認識してる人がすごいたくさんいると思うんですが、実はそうじゃなかったんですよね。それはですね、戦後ですね、昭和20年代後半になって、まあ、日本がこう、まあ、経済成長を少しずつ果たしていく中で、電気が必要になったんですよ。それまでつまりこう電気の需要がそんなにあの必要とされてなかったところに対して、まあ、工場ができたり、人々の生活もあの充実してきて、まあ、電気が必要になってきた。電気のこう需要性が高まってきたと。でそういう中で、実は、まあ、電気を生むっていうと発電所が必要ですよね。で日本で発電所いっぱい作ろうと思ったんだけれど、こんなしあのすごい小さな島国で、作ろうと思うと、まあ、当時は水力発電所全国で作ろうとしたんですね。で、主にまあこういう工業的な工場とかが多かった、近畿とか中部地方の方の、工場に電気を供給するためには岐阜とか長野とかもしくは北陸の方で発電所の建設が急がれた時期があったんですね。で国策として、まあ、あのダムをいっぱい作って発電量を増やすっていう方策になったんだけれど、水力発電所を作るとなるとやっぱりそのダムを作らないといけない。でダムを作る際に、山のその谷を、犠牲にして、つまりもともと住んでた人たちの村を犠牲にしてですね、そこをそう水没させちゃった上で、ダムを建設するっていうことをやらざるを得なかったんですね。でこの丸山町あたりっていうのは実はその岐阜とちょうど富山との境目のところに、三幌ダムっていう、今も結構大きなダムであるんですけどね、その三幌ダムの、建設に対して、庄川村っていうのがあったんだけれど、そこを、水没させちゃった上で、ダムを作る際に保証として国が庄川村の人にすごいお金を渡したんですね、保証金として。でそのお金をもらったものはいいんだけれど、その庄川村に住んでた村人の人たちが住むとこがなくなっちゃいましたよね。特にこう岐阜とか長野ってあの代々受け継いできた文化とかもやっぱりすごく深いものがあって、家族のつながりって深いんですよ。でそういう時にあの住むところがなかった、今までこうずっと継承してきたものがないんだけれど、お金だけは莫大なお金が国から保証金として流れてきたんですね。でそれでその庄川村の人たちはどうしたか、で主に、杉下、 重一さんっていうのかなっていう方が中心となって考えたのが、まあ、当時この丸山町界隈錆び始めちゃったんだけれど、釣り込み宿とかはあったんだけれど、その、廃れちゃった宿を生かして、はい、もっとこう若い人たちから、年配の人たちまでみんなが楽しめるような遊興施設が集まった、まあ、遊興街ですよね、を作ろうと思って、まあ、整備し始めたのが、民間の力で始まったのがこの丸山町だったんですね。だから、こうやって今ラブホテル街ずっと歩いてると時々ですね、どこにあるのかな、さっきちょっと見かけた白川っていうねラブホテルがあるんですよ。その白川っていうのはね、その庄川村の近くにあった白川郷、合掌村で有名な、世界遺産で有名な、あの地域の名前を使ったりとか、あと、なんだろうな、まあ、川とか谷とか山とかっていうのをねモチーフにした建物、ホテルの名前が実はねあったりするんですよ。でね、それがねどこにあるかっていうとね、さっきいっぱい見つけたんだけどね、ちょっと抜けてきた時に見たんだけどね、これはちょっとまあ今見つかんないかな、まあ、でもねそういう歴史を持ってるんですよ。だから自分の家を失った当時の、まあ、つまり1950年代の人たちの怨念がこのラブホテルの要所要所に実は現れてて、だから一概にこう何ラブホテルで儲けようと思って、ラブホテルを開いたっていうのではなくて、なんかこう寂れていった中に自分たちのこう住みかを見つけるためにわざわざ岐阜から、この渋谷の丸山町ですねまでやってきて、こういう村を作っていった、町を作っていったっていう思いがあるんですね。だからねここら辺って岐阜に実は多かった苗字の名前が多いんですよ、住民の中に、というね歴史を持ってるもんだからね、こうやって歩いててもね僕なんか見ると結構なんていうかな、ジンときちゃうんですよね。このなんていうのこうね、お金ラボテルってやっぱり歴史の話がちょっと経済的な方に持っていくと、ラボテルってすごい儲かるんですよね単純に。普通のホテルって1泊6000円から、はい、まあ、2万円とか3万円とかいろんなビジネスホテルあったりするけれど、はい、ラボテルってこう回転させるでしょ、だから回転率を良くするために、まあ、ラブホテルみたいなシステムを作ってるのね、でそうすると平米あたりのこうレンタル料というかその部屋のお金っていうのは結構良くて、だから空いたこうなんていうのマンションとか空いたビジネスホテル、空いてしまったラボビジネスホテルみたいなのがあったら、ラブホテルにすると収益が戻るっていう、まあ、一つの伝説が建築内にはあるんですね。建築のこうストックの生かし方として、だけどラブホテルっていう大々的に言うとやっぱりちょっといかがわしかったりして、周辺の住民の人たちの、賛同を得られなかったりするもんだから、そういう時に、まあ、ちょっと避けちゃったりするんだけれど、ラブホテルって単価的にこう平米あたりの収益からすると結構儲かるビルディングタイプではあるんですね。じゃあちょっと入ってみましょうか。
はい。
ね。ですね。ここはホテルベネチアンですよね。多分水に対する思いっていうのがここあったんだと思うんだよね。その白川村のほとんどが、今もうここ調べたんだけど、ほとんどがよく言われるのは、そのラブホテルのこう経営って日本人じゃなくてアジアからやってきた人が開いてんじゃないかとかっていう話もあったりするんだけれど、この辺りはみんな岐阜の人たちのすごく結束の強い力で出来上がっているので、まあ、心配せずにちょっと入ってみましょうかね。
入り口
はね、こっち、ちょっとね、水を、タイルを張って、
はい、
ね、こういう、ね、多分ね、こうやっぱベネチアの水に対する意識と、はい、いつか水没していく街っていう意識と、その庄川村が水没していった意識がね、やっぱりどっかに重なってると思うんですよ。ちょっとね、入ってみましょうかね。どこら辺にこうベネチアらしさが、ね、あるかっていうところなんだろうけど、 満室ですね。
そうですね。ね、人気な
ホテルなんですかね。ちょっとインテリア見てみるとね、
はい、
いろいろ面白いものが。ねえ、ちょっとね、はい、うん。でね、まあ大体こういうあのビジネスホテルと違って、
はい、
ラブホテルっていうのは塩化ビニールをよく使うんですよね。匂いがちょっとこう塩化ビニール系がするんだけれど、汚れをすごい嫌うもんだから、汚れやすいんだよね、ラブホテルで。回転させないといけないから、掃除もしやすいようにしないといけないし、入った時にちょっとキュッと匂いするんだけどね。そうそうそうそう、
すごくいろんな種類のタイルを使ってましたね、
ここね。ねえ、いろいろとベネチア、多分まあここは本当ベネチアって言って、ね、かけてると思いますよ。
なるほど。
ちょっとね、いろいろ見て回ってみましょうかね。プリンセス、レスト3600、ステイ6500って、ちょっとここ満室っぽくないので行ってみましょうか。こうね、奥にずっと入っていく。
片沢の敷地なんです
ね。お、うまくね、活かしてやってんですね、
はい、演出を高めている感じです。
そうそうそうそう、そう、ここね、
はい、
多分もともとね、
はい、
ラブホテルじゃないんですよ。
あ、そうなんです
ね。ここね、普通のね、マンション、で、
はい、
普通のビジネスホテルをラブホテルに変えようとすると、部屋のね、こうなんていうの、密度が高くないもんだから効率が悪いのね、
うん、
だけどここら辺で多分あの安い、賃貸マンションっていくつかあったと思うんだけれど、
うん、
賃貸マンションをラブホテルにこうリフォームするっていうのはすごくやりやすくって、
うん、
まあ、部屋が小さくて小ありっていうことで、部屋の数を増やせるってことはラブホテルの経営者としてはすごくいいっていうことと、
うん、
まあ、あと何でしょうね、こう、まあ、もちろん賃貸料金と比べると圧倒的にラブホテルって儲かるんですよ。賃貸マンションに比べると大体7、8倍、平均7、8倍ぐらいこうテナント料が稼げるっていうのがあって、ここはね、もう空間構成上も普通 の, あのエレベーターがあって、フロントも小さくていいのね、ラブホテルって。ラブホテルとビジネスホテルの一番大きな違いって待合室がいらないっていう格好の条件なんですよ、ラブホテルっていうのは。ちょっと中入ってみましょうか。はい、どうもどうも。空いてますか？空いてます？空いてますか？空いてますね。
部屋の一覧が。
ねえ、こういう時に、実はよ見てもらうと分かるんだけれど、高いところから埋まっていくんだよね。こうやって8500とか、7500、8500、7500とかさ。で、意外にね、お値打ちなところが後に残るって。これね、ラブホテルの一つのね、ポイント。
それはなんでなんですか？
これは、その、ひとときの、こう、至福の時を過ごすときに、若い子たちは、お金を、ケチらないんだよね。で、ビジネスホテルっていうのは安い方、ビジネスパックとか、飛行機もそうだけれど、ビジネスパック系からこう、埋まっていくんだけれど、ラブホテルは高い部屋から埋まっていくの。それってちょっと面白くない？
面白いです。今のこの時代に高いものから売れていくっていうものがあるとは思わなかった。
そうそうそう。で、それがね、またラブホテルのうまいところで、その人生って20代ってこう一時しかないじゃん、
はい、
でその一時をもうとにかく最高に楽しむために、彼女彼氏と一緒に楽しむためには、やっぱりそんなお金をこうケチらないっていうのがあって、ラブホテルでこうやって今見たみたいに、
はい、
高い部屋から埋まっていくんだよね。でしかもだよ、こうやってね、ちょっともうちょっと歩くと分かるんだけれど、はい、高いホテルから埋まっていくんだわ、部屋だけじゃなくて、
はい、
だからね、あの安いホテルの方が空いてんの。ちょうど今こう日曜日の、まあ、3連休、土日月3連休の日曜日の夜ですよね。だから明日もまだみんな休みだから、お泊まりしてる子も多いんだよね。でそういう中で、まあ、結構満室の部屋が多いんだよね。だけど安いラブホテルの方が空いてる。でこれね、なんていうんだったかな、 おこぼれ効果って言って、はい、ラブホテルはあのなんていうかな、昔はさこう軒を揃えて同じ例えば寿司屋のお店が並んでたりとかするのが多かったんだけど、今ってコンビニとか酒屋さんってあのあんまりこうなんていうのかな、あの同じ業種のお店が並んじゃうと商売敵が近くにあるってことで、まあ、避けられるんだよね。だけどラブホテルの、ね、経営者っていうのはみんな集まってラブホテル街を作るっていうことが、同じこう商売敵になるであろう相手をあの自分のホテルの周りにいっぱい並べることで、おこぼれをもらうっていう効果があるのね。つまりこう満室になった時にすぐ違うホテルにこう行ける立地じゃないとやっぱり良くないっていうことと、さっきみたいにこう高い部屋から埋まっていくもんだから、はい、高い部屋がダメだった時にすぐ隣のちょっと安い部屋に行けるようにしてるもんだよね。こういうねあのラブホテル街としての構成もすごく独特なんですよ。だから単発で建てるよりもこう集まって建った方がいいというところですね。
値段はどんどんそれだと上がっていったりしないんですか？
それがある程度のところがやっぱりあるんだけど、うん、今もうこんな不景気な世の中まだまだ上がってるんですね。一泊が僕の名古屋の自宅の、一番近くにあるラブホテルが、一泊3万円っていうのなんですよね。でそれはね僕たちの時はなかった、だから15年ぐらい前にはもうなかったんですよ。だけど今はもうそういうところから埋まっていく、うん、でそこはね何やったかっていうと、日本で初めてウォータースライダーをつけたあのホテル。
すごいです。
そうそうそう、
部屋にあるんですか？
そう、部屋にねこうロフト状になってて、はい、階段がまあインテリアについてて、そこからこうシューって滑ってくると、その下のバスタブのところにドボーンってね、
すごい
入れるという。
そうですね、
そうだったんですよ。でもそういうどんどん高騰していっても、まあ、不景気の世の中だけれど、そうやってちょっとしたね、価値観だよね、こう至福の時を過ごすっていう、それを付加しただけでこんなに栄えてるんだよね、うん、ちょっとカリビアンリゾートっていうのにちょっともう一回入ってみましょうかね。
すごくマンションだったっぽい雰囲気が、
あいかにもマンションだった感じだよね。
外付けの、
そうそうそうそう、
うん、階段がついてる、
ね、え窓もね無理にちょっとこう遮光してる感じになっちゃってて、そうですね、うん、開いてるかな。ちょっとここ良さそうなホテルですよね。
そうですね、綺麗。
ね、おあと赤、赤はあのよく使う。あの手術室って何色になってるか知ってる？壁、
白ですか？
いや白じゃない。
え、緑ですか？
いいね、赤の補色を使うんだよね。
あ、なるほど。
そうすることでこう血の色がね見えにくくなるっていうのがあって、補色をあえて壁で使う、緑を使うっていうのなんだけどね、だけど赤はやっぱりそういう意味であの手術室はこう冷静にさせるんだけれど、その一方でこう心拍数上げるっていうあの実験結果もあるんだけれど、まあ基本的に赤でエントランスは固めるっていうのが基本ですね。ちょっと今部屋が空いてるけれど高いでしょ、ほらこう1万7600円とかさ、でしょ
でしょ、人気ナンバー2の値段は高いですね。
空気清浄機、
クボタですか？
こがフロントだと気づきませ
んね。小さなところから。
埋まってるところは、
電気がね表示されなくなるんですね、今使用中って感じですね、これ値段今ちょっと見えないけど、多分あの他の部屋の方が、ね、高めなんですよ、これ、どうですか入ってみて。
いやー、初めて入ったので、
ちょっと部屋行ってみましょうか。
はい、面白そう。
面白そう。
すごくリゾートっぽい
ね。ねえ、こっちにもちょっと出れるな。 あ、ここがね待合なんだけれど、建築基準法上、はい、待合がある面積以上あると、はい、ラブホテルっていう風 に認可が下りない。ラブホテルとビジネスホテルの一番大きな違いは、はい、待合室があるかないか、まあ、小さいか大きいか、小さくないとラブホテルとして認められないんでね。初めてだよね、片田さん、ラブホテルって入るのね、
はい、初めてです、
うん、どこまで行っちゃっていいんだろうね、これね。うん、
リゾートっぽい
ですね。そうですね、ちょっともうちょっと見てみましょうか。あと一方で、あのラブホテル経営者の人と話をしてると、うん、一つ分かってきたのは、あの、まあ、こういうところで言うとちょっと怖くなるんだけど、
はい、
建築のいろんなビルディングタイプってあるでしょ、
はい、
でそういう中でちょっと人が少ないところで行った方がいいかな、
はい、
一番殺人事件が多いのはラブホテルなんだよね。いろんなビルディングタイプってあるでしょ、建築って、
はい、
漫画喫茶もあるし、
はい、
いろんなのあるじゃん。
そうですよね。
だけど一番殺人事件が多いのは、ラブホテル、となるとだよ、
はい、
いざさ殺人事件あったらさ、はい、例えばだよ、このホテル名前言わないけど、
はい、
このホテルは去年の冬に殺人事件があったの。
本当にですか。
そうそう。でそれはね、あの、まあ、渋谷区だよね、ここね。だからまあ、はい、この名前を言わないけれど、はい、渋谷区のホームページを見ると、はい、身元不明で亡くなった人のリストが載ってんのよ、
はい、
渋谷区内で、
はい、
つまりこう身元不明の人、はい、身長何センチとか男性女性とか、はい、そういうのは分かる、持ち物とか分かるけれど、誰かは分かんないときに渋谷区のホームページにわーって実は意外にリストが載ってんのね、
うん、
でその中に部屋名、このホテル名と部屋番号っていうのはちゃんとね明記されてあって、すっごく多いの、ここら辺だいたい、まあ、そこで見ただけでも2月に1件は事件が起きてんだよね。
そんなに
起きてる。そう、
それはもう部屋の中でってことです
か。そうそうそうそう、もう密室殺人ですよね。だって密室でしょ、声も聞こえにくくなってるし、
そうですよね、
光も入ってこない、視線も入ってこないでしょ、
はい、
そうするとやっぱりこう殺人事件もよく起きるんですよ、
はい、
でもういろんな情報がね今インターネット載ってるじゃんね、
はい、
ね見ていくとね、いくつかのもう僕が調べた中の名前、あそこもそうだね、事件があったところとかね、201号室とかね全部載ってんだよ。なんでさ、そこまだ使ってるわけじゃん。
はい、そうですよね。
嫌でしょ。
嫌です。
嫌なんだけど、ホテルはやっぱ経営していかないといけないわけよ、
はい、
殺人事件が起きたら普通建物ってダメになっちゃうじゃん、
はい、
こう変な評判も流れちゃって
なっちゃ
う、なるよね、はい、それを、考えると普通はさ、こう殺人事件があったなんて言ったらまあそのホテル潰れちゃうんだよね、
うんうん、
だけどそれを潰れさせないように、こう建物をリノベーションするプロっていうのがまたいて、建築界ってすごいいろいろいて、
はい、
その殺人事件のあった建物をリノベーションしていかにその印象を拭うかっていうプロフェッショナルな人もいるわけよ。そういう人たちはやっぱりそういう術を持ってて、ただ外観変えるだけじゃなくて、
はい、
名前変えるだけじゃなくて、はい、全く違う戦略を使うのね。もうそれは建築的な、はい、あの衣装とかデザインとかのレベルでもなく、
はい、
街づくりの中でこのホテルはあの、ね、あの意味を変えるとかそういうわけでもなくて、
はい、
すごいあらゆる策を使うんですよ。それはねちょっと僕はねまだ調べきれてなくて分かんないんだけれど、だから結構こういう、ね、建築ってさ普通物を作ることを一生懸命学ぶし、街づくりとか都市計画とかってやるけれど、
はい、
でもこういう雑多な建物とか雑多な建物が詰まった街を見ていくと結構ね意外に人間の奥底にあったそのさっき最初の歴史的な背景から見た、ね、自分の住む場所を失われたわけだよね、
はい、
しかもそれを 国策としてやらざるを得なかった。でそれを飲んだ人たちがお金をもらったけど、お金しか持ってないわけね、住むとかなかった。でそれで出来上がってきた街っていうこともあるし、つまりその当時の人々の怨念が集まった、ね、街っていうのもあるし、そういう今の現代の話になっていくと事件なんかも多いし、なんかそういうのをまたいかにこう意味を変えていくか、価値を変えていくかっていうところを考えていったりなんかすると、結構こうやってさ丸山町なんか猥雑な感じするけれど、
はい、
結構ねこう人々のなんていうかな身体感覚というか、この、ね、なんか DNA みたいな、自分の DNA みたいなところにもなんかちょっとつながるようなさ、その岐阜の人たちの思いとか、うん、そういうことがね見えてきたりするんですよね。
なるほど、
うん、どうですか、いろいろちょっと見てみて。
そんなにラブホテル街に深い歴史があったとか知らなかったですし、
うんうん、
いやそういう、こう、何でしょう、新陳代謝をしているっていうのが面白いですよね。
うん、
殺人事件もそうですし、その昔のこともそうですし、
うんうん、
すごくこう更新されてる街っていう感じがしますね。
あ、そうですよね、更新されてるね、うん、新陳代謝的な感じで、
はい、
多分今ここの中にカップルってすっごいたくさんいると思うんだけど
、はい、
だけどそういうことも知らずだと思うんだけれど ね、
そう
ですね、ちょっと建築の方からねやってみてみると面白いかなと思って、はい、収録をしてみました。だいたい28分ですね、はい。でこの後はインテリア編ということで、今から片田さんと、
はい、
部屋の中いい部屋入ってみますので、これ収録できるかどうか分かりませんけれど、ここで一回ちょっと締めさせていただきます。じゃあありがとうございました。